とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしてます。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の 1,2,3 年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築系ラジオです。今日はですね、南青山の、デルックスというビルにある、東京仕事百科のオフィスに来ています、はい。で、その代表である中村健太さん、に来ていただいていて、はい、で中村健太さんはですね、ちょっと建築系ラジオと絡めて、東京仕事百科的な、イベントをこれからちょっと企画されているそうですので、その話とかを、していただきたいなと思います、
はい。
でまずですね、中村さんの方からちょっと自己紹介を、お願いいたします。
はい、はじめまして、東京仕事百科の中村です。ですね、僕はまあ元々建築学科卒なんですけれども、今は、いわゆる平たく言うとですね、求人広告をウェブサイトでやっています。で例えばですね、ただそれは普通の求人ではなくて、生き方を探す人の仕事探しということで、いろんなまあ普通求人というと、まあ職種とか給与とか勤務地とかそういうスペックみたいなものが重視されているんですけども、僕らはまあそれとともに、まあ生き方働き方をいいことも悪いことも含めてですね、取材者の目線で、まあ取材して紹介すると、そういうようなことをやってます。で例えばまあどんな仕事を募集しているのかっていうとですね、まあ島の管理人っていうですね、南の島の管理人の募集とかですね、あとは、例えばですね、シェアオフィスの、まあ、ディレクターとかですね、地域活性化のいきなりまあ、いきなりディレクターになれちゃうような仕事とか、町ぐるみで旅館をやるというプロジェクトの町のおかみさんの募集とか、本当にそういうまあスペックだけで検索されてしまうと埋もれてしまうけれども、まあ探している人はいる、そういうようなまあ仕事を紹介しているのが僕の仕事です。
ちょっと特殊な仕事で、普通はこう就職情報とかに載ってこないような情報を取り扱っている、そういう感じなんですかね。
そうですね、載ってもまあ、なんていうんでしょう、埋もれてしまう。で、だけど僕らはそういうようなものを、まあ、丁寧に取材をして、紹介しているというようなことをやっています。
ありがとうございます。じゃあ、今日はですね、コアメンバーの南康弘さんにも来ていただいているので、南さんからも、一言。まあ、もともと、中村さんとは、南さん、長い、割と長い付き合いですね。
そうですね。うん、僕はね、中村くんとは、中村くんは学生の時からちょっと交流があって、中村くんがその、建物のそのリノベーションとかね、いろいろその街づくり関連のその研究やってる時に、まあ、ちょっとお話をしてたことはあったんですよ。だからそういう意味ではその中村くんがやってることっていうのは、その時のいろいろなこう経験がベースになってるなっていうふうに思ったんですけども、まあ中村くんちょっと面白いなと思ったのは、まあ、通常その建築学科の学生っていうのは、まあ基本的にはこう理系の人たちが多いし、割と何かこう職人的に その例えば設計をやったりとか、まあ、設計じゃなかったとしてもそれに関連するような仕事を、まあ、やっていく人が多い中で、まあ、どちらかっていうとなんていうのかな、そのあのプロデューサー的な仕事をね、うん、何か目指しているようなところがあって、まあ、そういう意味ではちょっとユニークな人物だなっていうふうに僕は前から思ってたんですよね。それとなんかあのこの東京仕事百科だったっけ、
はい、
に関してはあの一度僕もあのパイロット的にあの中村君にですね、まあ、紹介していただいたことがあって、実はあの僕のその事務所のアトリアンプレックスの、まあ、オープンデスク募集に関してあの一度あの中村君の方で、まあ、一回取材をしてくれたこともあったんですよね。まあ、そういったつながりもあって、まあ、本当にたまにまあ僕も半年とか1年に1回ぐらいしか中野君と会わないんだけど、あのひょんなことからところどころでこう関わりを持つようになって、で今日たまたま中村君 の, あの南青山のオフィスにあの松田君と2人でいるんですけども、まあその中でそのまあ建築を学んでいたんだけど、まあ建築以外の仕事についている人たちのまあそういった仕事にその焦点を当ててフィーチャーしていったら面白いんじゃないかということで、まあ今回こういう収録をしてみようということになりました。
はい、
じゃあまずその中村さん自身が、まあ、もともと、明治大学で、多次研究室ですか、はい、で建築を学ばれていて、はい、それからまあ今度は、中村さん自身が建築を、まあ、辞めて、
はい、
新しいこう会社を起こしていったっていう、うん、なんかそういうところを僕はぜひまずお聞きしたいなと思って、よろしければそのあたりのことを、はい、
そうですね、
まあ、僕もともとちょっと長くなるかもしれないですけど、まあ、転勤族だったんですよ、親が。なので、自分のなんかこう、地元みたいなのが今でもないんですよ。で、そういう部分があって、まあ、ずっと小学生、中学校に上がるまで1年か2年には転勤をし、親が転勤して、なので、なんていうかその場にすごい執着があるんですよね。で、場作りがしたいなと思って、中学高校の時から。で、すごい単純に、それって建築じゃんと思って。で建築学科を始めに入学したんですね。で、まあ、で建築すごい楽しかったんですよ。ずっと僕、まあ、衣装を専攻してたんですけども、ただ、なんて言うんでしょうね、その場作りっていうスタンスが、建築家っていうのは基本的に、まあ、用途とか敷地とか全部決まった状況で、それをデザインしていくスタンスじゃないですか、一般的には。だけど、その、場作りっていう意味で言うと、つまりなんかその発注する側の方が面白いんじゃないかみたいな話もあって、それで卒業した時にはまあいわゆる不動産の仕事をして、まあ不良債権処理とかなんかこうなんていうんでしょうね、商業施設の開発とかをやってたんですけども、なんかそれもちょっとまた違うなと、なんかこう数字の世界でまあちゃんとこうまあ利益を上げるのは大切ですけど、それがやっぱ一番に来てしまうと。でそれですごいなんかこうモヤモヤしていて、バーに毎日入り浸るようになったんですよ、とあるバーに。はい。僕お酒弱いんですけどね。で、そこに行くと、まあサラリーマンだったんですけどね。すごいほっとすると。で、なんでだろうと思って、ふと、いつも酔っ払ってんの何も考えてないんですけど、考えた時に、結局、まあ内装もそこはすごい素敵だし、食事やお酒も美味しい。けれども、バーテンダーに僕会いに行きたいなと思ってたってことに気づいたわけです。結局バーテンダーに話すために行ってたと。それで、まあ、そうか、場に一番大切なのはそこにいる人なんじゃないかなと思って。で、そういうようななんか経緯で、なんか東京仕事百科を始めていくっていうなんか流れなんですよね。
そう、前なんか中村くんバーやってたよね、そういえば。やってなかった、
ね、あ、小さい。やってました。
2つ後ぐらいのさ、小さいバーやってたよね。あれはその関係ないの？
あれはまあやっぱり僕も場作りをそういう仕事やかっていうのはある意味人と人をつなげるっていう立場なんですけど、自分でも場を作ってみたいっていう思いももちろんあって、でまあなんか週1回だけやるようなバーみたいなのを僕も担当していたことはありました。はい、それはでも非常に近いですね。
うん、僕もね1回その場合ね、中村君になんか誘われて行ったことがあるんだけど、すごい面白いところで、本当は2坪ぐらいだったっけ、一坪か二坪ぐらいしかない。
そうですね。
すごい小さいところで、
うん、
本当にこう路面に面したね、もう極小のバーなんだけど、うん、
はい、
でもそこになんかあの人が、馬場さんとかね、
うん、オープン A のね。
そう、オープン A の馬場さんが来たりとか、すごくユニークな場所になってたよね。
うんうん、
それを彼がやってたんですよ。
どこですか、場所は。
場所はですね、中目黒の、ミスマートギャラリーのある建物の1階に、なんかそういう不思議な、なんかもともとはなんか設備とかがこう入ってたような、うん、ビルの一角をバーにしてたんですよね。 はい、
だから中村君なんて本当になんか建築学科の学生としては特にそのね、あの明治大学は僕も昔あのちょっと非常勤講師でちょっと行かせていただいたことがあったからなんとなくその明治大学の建築の学生のキャラクターって分かるんですけど、うん、ちょっと中村君なんかちょっと珍しいタイプだなと思うから、うん、
で僕的に言うとそのまああの、まあ、今建築家を、うん、まあ建築家っていう建築っていう道を外れて、うんまあ、生きてるんですけど意外にですねあの建築学科卒ですごい活躍している人っていうのが多いんですよね。だからなんかで一方ででも建築学科にとか、まあ、建築家に携わっているとやっぱそれだけじゃないかっていうなんかこう部分があるんですけど実はそうじゃないんじゃないかって思いがあってですねいつか何かこれを建築系ラジオでなんかこうなんか一緒にやれないかなって思ってたんですよ。
これちょっとねその中村君が話す前にちょっと加速するとねつまりこれ何かっていうとラジオを聞いてる人にとっては多分建築学科の学生が結構いると思うんだけど、
はい、
あのやっぱりそのどういう職業についてるかってすごいみんな関心あると思うんだよ、うん、その、あの全国日本のね全国建築学科の学生にさ、はい、その時にやっぱりみんなとりあえずねまずはその建築学科に入ったら例えばデザイナーになりたいとか、うん、インテリアデザインやりたいとかあるいは建築家になりたいっていうのは、まあ、思う人がすごい多いと思うんだけど一方で正直な話、まあ、現実に目を向けると、
はい、
それはなかなか難しいんじゃないかと思うことがあるわけだよね、
うんうんうん、
だからあの実はこの収録をする前にあのこのね高村君と今 やろうとしていることのタイトルを3人で考えてて、はい、タイトルがなかなか決まらなかったんだけどまあ一応ここ今3人松田君とね中村君と僕がいてで一応まあその僕と松田君は一応まあ肩書き的にはその建築家っていうことになってるんだけど、うんうんそのタイトルでその建築家はもう死んでいるとか建築家は諦めたとかね建築家 is dead みたいなさそういうタイトルも刺激的なタイトルもいいんじゃないかって話をしてたけど、まあ、まさにその辺がねその中村君が今やってる仕事とね、
はい、
ちょっとリンクしてくるところだなっていうふうに思うから、うんうんまあ、その辺をちょっとね少し話してもらったらいいかなと思いますね。
そうですね、なんか、まあ、さっきもちょっと言いましたけど建築学科卒で、まあ、今全然建築から離れてるけど大活躍をしている人ってのは結構多いんですよ、
うん、
で、まあ、僕自身も、まあ、大活躍かどうか置いといて建築学科離れて、まあ、建築以外の仕事をしてますし別に建築家って職業はなくならないと思うんですけどなんかその建築学科出たから建築をやらなきゃいけない、うん、それやらなかったらまあ諦めるってことなのかみたいなことではないと思っててその例えばその建築学科とかで例えばいろんな勉強をするじゃないですか、まあ、構造的な数字を扱うこともありますしあとはデザインを自分たちでやることもありますしプレゼンの能力もめちゃめちゃ高いわけですよ。 でそういうなんか能力っていうのは多分どんな分野でも生きると思うんですよね。ただまあ、既成概念というか固定概念の中で建築学科出たらこれ建築家になるよねゼネコンに行くよね、まあ、なんかそういうイメージにとらわれてるかもしれないですけどでもそうじゃないんじゃないかみたいな思いがあって具体的にもなんか僕の周りも例えばいるわけですよ。例えばですねこれはもうそういいですよね。例えば、まあ、僕のお世話になっている、東京R不動産の林厚美さんっていう方も、まあ、もともと、建築を学ばれていたけれども、まあ、R不動産なので比較的建築には近いんですけど、不動産ということをやっていたりだとか、あとは、西村義明さんって、まあ、この方も非常にお世話になっているんですけど、もともと建築を学ばれていて、今はまあ、いろんなことやってらっしゃいますね。例えば、ワークショップをやったりだとか、プロダクトのデザインをしたりだとか、あと働き方研究家っていう風に名乗っていろんな本を書いたりとか、あとは、コーラボっていうクリエイター向けのシェアオフィスを作っている、田中春明さんとかですね、あとは渋谷大学とかを一緒にまあ作っていた、近藤直さんとかも建築学科卒ですよね。で、いろいろ他にもいろんな方がいらっしゃって、なんかそういう方を共有できたらなんか面白いなっていう単純に思いがあるんですよね。
いや僕なんかさ、逆にね、ここで松田君に聞いてみたいんだけど、はい、まあ、一応まあ僕松田君あの研究室の後輩っていうかね、一緒にいろいろ活動やってるんですけど、はい、松田君その辺どう思いますか。つまりさ、確かに建築家の役割は変わってきてるし、まあ、僕らはその建築家っていう職業を引き受けようとしてやってるわけなんですけど、そのまあ要するに脱建築家的な生き方っていうかね、
最近その要するにその建築学科のあのまあ衣装以外のところにちょっとまあ目が向けられてるんじゃないかっていう側面はあると思うんですよ。でまあ僕が学生の時はまあ僕の周りだと僕そもそもその建築学科ではないのであの都市工学科だったんですけども、だから建築学科まあ建築学専攻に修士から入った時にはやっぱりもう誰もが建築家をこう目指してるんだってそういう空気があったっていうのを覚えてるんですよね。でただあの数年経って多分今あの学生の雰囲気だとまあ建築学科を出てまあ要するに衣装をやらなくてもいいんじゃないかっていう話はいろんなとこからやっぱり聞こえてくるんですよね。でただそれが一体どこに向かってるのかってはまだはっきりしてない感じもあって、なんとなくその建築学科を出ても建築以外のところにいろいろ可能性があるんだってところはなんとなく見えてる。だけどあの、まあ、今ここで中村さんが、挙げられた人とかは実際に建築学科を出て他の分野で例えばその建設会社とかあの、まあ、建築関連設計とか構造とかじゃなくて働かれていて、でそれがやっぱりそのかつその建築学科でやった経験が生きてるっていうそういう人だと思うんですよね。でそういう人の話はぜひ聞いてみたいですし、中村さんが今までどういうふうにこう会われてきて話をしてきたのかっていうのはあのこれはすごい興味が あります。
なんかあの僕もそのある意味どっちの目線も持ってるわけですよ。で建築学科に行った時の自分を振り返ってみると非常に狭い視野だなと思っていて、なんか旅行に行く時も一生懸命こうですねあの頑張って時間をスケジュール合わせて建築をいっぱい見るわけですよ。まあ別に悪いわけじゃないですけど、例えば一方で南の島でこうまったりする旅行っていうあり方もあるんじゃないかなと思って、そういうなんかだって建築家は別に建築をデザインするっていうよりはその先にあるアクティビティをデザインしていると僕は思ってるんですよ。でそんなせこせこう行くよりは自分が豊かな時間を過ごすってことももちろん大切なんじゃないかなとか思ったりとかですね、すごいなんかこうなんかこう狭い感じが僕はですよ当時を振り返ると思っていて、僕の身の前とかなんかもっとあるんじゃないかなって思いがあるんですよね。
なるほどね。いや僕はねなんか今話を聞いてね、例えばこれは建築家に限らず例えばそのアーティストだって同じその課題を共有してるっていうかあると思うんですけどね、例えば農業の世界でさその第一種兼業農家とか第二種兼業農家とかっていうふうなねいろんなこうカテゴリーがあって、あの農業だけをやってなくって他のことをやってるとかね、で正直なこと言うとねそのクリエイティブな仕事についてる人っていうのは大なり小なりそういう側面を持ってますよ。例えばその小説家だってそうだよ。小説家だって僕はなんかその話を聞いたことあるけど、その純文学に携わっているその小説家っていうのは小説だけで食っていけてる人って本当に一握りらしいんだよ。要するに副業をやってるとかね。でもアーティストはそういう例がすごく多いし、極端に言うと建築だって、まあ、そういう事例はないとは言えないよ。例えば別の仕事をやることによってその自分のクリエイティビティをまあその補完するっていうかね、そういうようなこともあるだろうし、だからやっぱりこれ、まあ、今中村君が言ったことはさもうちょっと広い意味での話だけど、やっぱり実際にその自分がやってるねクリエイティブな仕事を職業としていけるかどうかっていうこととの兼ね合いっていうのはやっぱりあると思うんだよね。これはなかなか難しい問題ね、みんなにとっての結構永遠のテーマだと思うんだけどさ、うん、だからまあ中村君がこれからなんかそういうふうにこういろいろさ紹介したりやろうとしたりすることっていうのはさ、ある意味難しい言い方をすると不可能性の可能性みたいなところがあって、つまり建築家一見可能性がなくなっているように見えるからこそ逆説的にそれがその、まあ、可能性になるっていうかね、そういうふうな感じもあるのかなと思ったね。
そうですね、やっぱりその、まあ、さっきもちょっと言ったように建築学科によると非常に狭いんですよ、入ってくる情報があるんです。深いんですけどね。でその時になんか僕はあのよく例え話で言うんですけど、あのその人のなりたい職業っていうのはやっぱりこうある程度 の, そのいろんな職業を知ったからこそ自分がやりたいものも見えてくるんじゃないかなと思ってて、例えばそのちっちゃい子供が、プロ野球選手になりたいっていうのは結局プロ野球選手っていうボキャブラリーしかないと。そういう意味で言うと、あの建築学科に入ると余計建築の仕事はいっぱい見えるけど、それ以外がどんどん見えてなくなると思うんですよ。で、いろんなそういう他のなんかこう働き方も僕は知った方がいいんじゃないかなと思っていて、
中村君は例えば自分をさ、自分の職業を規定するとしたら何だろう。例えば人に自分の紹介するときにね、
はい、
僕らは自分を建築家だって言うんですけど、中村君自身はその自分の仕事をね、
はい、
人にどうやって紹介するんですか。
まずその定義のところも僕は疑問に思っていて、その職業をですね、今本当に具体的に何とかかとかですね、何とか屋さんって定義できない人がめちゃめちゃ増えてるわけですよ。つまりその大学の学科学部っていうものからこういう職業になるっていうものもまたすごい曖昧になっていて、特に建築っていうのは非常にもうオールラウンドプレイヤーなわけですよ。何でもできるわけだから、なんて言うんだろうな、その自分の職業は一言で何ですかって言えなきゃいけない、必要性はないと思うんですよ。
それはまあそうね。
うん。で、僕自身も、その何なんだろうって言ったら、よくわからないですよね、本当にね。いや、本当にそういう人が多いんですよ。でも、それ定義した途端、僕はその世界で留まっちゃうわけですよ。ある意味、そこら辺の広がりをなくすことにもなりかねないと思っていて、だから、その、建築家っていう言葉も、まあ、非常に強いんですけど、その職能も狭めているような気がするんですよね。
やっぱり中村さんはこうある意味ちょっと挑発的なことを言われていてで今度の、まあ、これで先ほどちょっと話していたのは、まあ、今度はある種のイベントをやろうと、はい、でそこで、まあ、建築学科を出たけど、違う職業についている人にいろいろ話を、聞いて、ちょっと討議をしてみたいという、うん、まあ、イベントの話が出て、一応その仮タイトルが、建築家を諦めろ、うん、
建築家は
建築
家は諦めろ、
はい、あ、建築家は諦めろ。
建築家は諦めろ。
まあ、その辺は仮、仮ですけど、
ね、仮で、まあ、だからそういう。
他にも道はあると。
うん。そう。なるほど。で、タイトルが出て、まあ、それはちょっと面白いと思うのは、まあ、建築学科なんだけど、ちょっと違うことやってみたいなと思ってる人も、聞きたくなるだろうし、逆にその建築学科にいて、建築をやるんだっていう人も、諦めろって言われたら、ちょっと聞いてみたくなるっていうか、そういう側面があるなというふうに僕も思ったんですよ。ちなみにどういうイベントをこう考えているんでしょうか。
そうですね、例えば、まあ、ゲストに、建築学科卒だけど、まあ、建築から離れているような人をお呼びして、まあ、まずなんで建築学科に入ったのかみたいな話を、まあ、共有したりだとか、あとは、建築から離れていたなんかきっかけですよね、そういうのをなんかこう多分、僕はなんか僕自身も興味があるのでそういうのをなんか共有したいですし、あとは建築学科卒の人が実はすごいって僕は思っていて、そういうなんかこう建築学科建築を通して学んだことっていうのは実はいろんなことに生きるんだよ、そういう可能性があるんだよって、なんかそういう話をしていきたいなって僕は思っています。
ただこれに関してはどうですか、建築家は諦めろっていうね、この呼びかけに関してどう思いますか。
だからそれぐらいのなんか挑発的なことを言った方が、まあ、それが一体どういう持ってるのか問いやすいと思うんですよ。で僕はやっぱりその建築家を目指してる人にまず来てもらいたい、で諦めろって言われた時にどうしてそれを諦めなきゃいけないのかとか、あとはその建築家を本当は辞めたいっていうか、その建築学科から違うところに行きたいと思ってるけど、もしかしたら諦めろって言われて逆に頑張りたくなる人がいるかもしれない。
あ、そうだね、
そういう効果があればすごい面白いなと思うんですよ。
まさにおっしゃる通りで、まあ、さっきも言いましたけど、その本当にね、ちっちゃな子供はプロ野球選手になりたい、プロ野球選手しか知ら、プロ野球という言葉しか知らないからプロ野球選手になりたいって言ってることがあると思うんですけど、もしかして建築学科にいる人も比較的そういうことがない、あるんじゃないかっていう部分は僕はあると思うんです。
僕ね、安藤忠雄さんのね、事務所にね、大学の2年の終わりの時にそのオープンデスク行ってる時に、まあ、安藤さん結構話をしてくれてね、それでなんか建築家にならない方がいいって言ってたわ。僕直接言われたもん。建築家はなんかならない方がいいみたいなことをね、割とその言ってた。いや、それいろんな意味があると思うんだけど、だからさっき松田君が言ってみたようにね、そのこれっていうのは建築家になりたいと思ってる人と、で、やっぱりもうやめようと思ってる人と、あるいは揺れてる人とね、いろんな人によってこう次元があると思うんだよ。あるいはもっとその第三者的に建築家を見てる人もいるだろうし、そういう人たちにとって結構みんなにとってこう興味深いコンテンツになる可能性があるなと思うね。で僕はさ、中村君がね、そのさっき建築家諦めろって言われた時にね、一方でさ、自分としてもさ、今現在進行形でいろいろ仕事やってるから、やっぱりそう言われるとさ、なるほどと思う部分も確かにある。なるほど。でも一方でじくじたる思いをするっていうか、ね、そういう部分もちょっと正直あるんだよね。
そうだから僕はね、建築家諦めろに込めてる言葉としては、一旦 旦諦めて考えるっていう時間を取ってみるっていうのは結構誰しもあってもいいんじゃないかって思う提案なんです。これはつまりだからもう一生建築諦めろって意味ではないです。ちょっと今日一日ぐらい建築家を諦めてそれ以外の可能性を考えてみようよみたいな提案でもあるんですよね。うん、でそこからなんかつまりいろんな可能性が見えて、もしかしたら結果的にやっぱ僕は建築家だって覚悟は より覚悟を伴って目指すことになるかもしれないですよね。なんかだからそういうこうね、今これから就職活動シーズンになるわけですし、いいタイミングなのかなと、年末年始っていうのも。
でこれはね実はね、一般論に普遍できるんですよ。つまりどういうことかというと、例えばその、まあ、デザイナーになるのは諦めろとか、まあ、あるいはそのね独立してその自分がお店を持つのは諦めろとか、つまりこれはなんか関数の FX みたいなもので、その X には何でも入るっていうかね、その X がたまたま今回は建築家だけど、あらゆる職業とかなりたいものとか、まあ一見なるのが難しいようなものに当てはめることができるんだよね。一旦何かを諦める、で諦めた先で何かを考えるっていうね、そういった意味では、まあ、これはある種のそのまあベースにしてね、いろんなその応用ができるんだろうなって思うね。
そうですね、まさに先ほど南さんが言われたように、建築学会に言うと、お前もう建築やめろと、これ以上続けても無理だみたいなことすごい厳しいことはいっぱい言われるんです
よ。言われるよね。
だけどその本当に建築家になりたいとしたら、まあ、ある意味そのずっと言われ続けてそれでもそこに居残るっていう、まあ、そういうまあ覚悟も必要なので、
それはそうだよね。
ある意味その建築家は諦めろっていうイベントにこう参加してそれでもやめないっていうことはすごい大事だと思うんですよ。
そうだね。
まあ、逆に一方で本当に辞めたいと、だけどどうしたらいいかわからないという人が来るのもいいと思いますし、うん、まあ、そういう人同士が話し合うという場が設定されてもこれは面白いと思うんですよね。
これだからさ、本当に建築家諦めてるぞっていうタイトルでね、本当にイベントが行われたら結構面白いっていうか、本当にさプロの建築家が怒って殴り込みに来るかもしれないよ。その時はなかなか僕知らないからね。
はい、まあ、そこは僕は責任を持って、別にこれはなんて言うんだろうな、気軽に行ったものではないので一応信念を持って提案しているものなので、別に何て言うんだろう、建築家を否定してるわけじゃないです、うん、そうだから、ある意味こう提案です。どうだから、これを 100% みんなに受け入れられるとも思ってないです。
うん、まあ、そのイベントをですね、一応まあ12月頃に東京仕事100の中村健太さんが仕事を、イベントを、企画しているということなので、まあ、そのイベントを楽しみにしています。
はい、
じゃあ中村さん、今日はどうも、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。